三宗と海リーダー会議、1983年8月26日、我々の運動には非常に様々な活動や異なったプロジェクトがありますが、夏になればそれらのうちで最も重要なものはオーシャンチャージです。皆さんが知っているように、地球の表面の3分の1だけが陸地で、3分の2は海です。それゆえに海を知らずして、決して地球全体を主観することはできません。だから皆さん一人一人が、統一教会のあらゆるメンバーが、オーシャンチャージの基本的な訓練、ナビゲーション、航空術や船の修理を含めた訓練を受けることが必要です。海は死んでいないと考えるだけでも信じがたいことです。海は生きており、動いています。海それ自体が動いているだけでなく、陸地や太陽や月との関連で動いています。また海の中に隠されている美や不思議なことを知ることは、とても素晴らしいことです。神様の創造されたすべての万物の中で、海は他の何倍以上に宇宙の動きや天候に対して敏感です。一度皆さんがそのような海の敏感さを理解し、海と対話し、それに対処するならば、神様の創造された万物の最も複雑なものがわかるようになるでしょう。そうすることによって、すぐに陸地についても理解できるようになります。海はただ単に敏感であればばかりでなく、非常に変化が厳しいものです。それゆえに、この変化する状況に対処することを知ることは、我々自身と自然を最もよく理解することです。我々が神様を中心とした人格を形成するためには、我々がいかに海に対処し、いかにして海の主体となり、またいかにして神様が与えた被造物を主観するかについて知らなければなりません。神様はすべての主観権を支配しておられます。神様は全被造物のすべての変化、敏感な動きをも主観されております。これが神様の性質であり、我々はそのような性質に似たものとなるように、自らを形成しなければなりません。特にアメリカの若者はそうです。なぜなら、このアメリカという国は三方を広大な海によって囲まれているからです。一般に言って、アメリカ人の興味は一つの狭い方向に焦点が当てられています。しかし神様はそのようなことを望んではおられません。皆さんは自分自身を四つの方向に対して広げなければなりません。そういう点において、海は皆さんにそのような訓練の場を提供しています。アメリカの若者たちは海に対してほとんど関心を持っていません。今はそれで良いと思うかもしれませんが、将来のビジョンということになれば、海に対する関心を持たずしては、皆さんは指導者となることはできません。多くの人々は今や宇宙時代が到来したと言います。しかし皆さんは宇宙空間に住むことはできません。しかし海からは資源を引き出すこともできれば、そこから生計を立てることもできます。こういう理由で先生はオーシャンチャージを創設しました。将来オーシャンチャージの基盤の方が陸上の教会よりももっと大きくなるだろうと先生は感じています。これまでのところ、我々は陸上の教会の時代に生きてきました。今からはオーシャンチャージの時代に生きるようになります。柔軟性があるものとなること。もう一つ重要なことは、海に対する時には頑固であってはならず、柔軟性がなければならないことです。そうでなければ海で生き残ることはできません。海に行く人間は柔軟でなければならず、あらゆる状況に対処できるものとならなければなりません。例えば陸地では、人々は日中働いて夜は休みます。海ではそういうことはありません。海では昼も夜も働かなければなりません。なぜならば、潮は常に動いており、魚もまたそれに従って動くからです。ある潮と魚が夜やってくるときには、夜働かなければなりません。さらに、たとえ完全なスケジュールを作っていたとしても、台風が来れば、そういうスケジュールは全く諦めなければなりません。自分自身の意思だけで動くことはできません。環境に適応し、どのような状況にも対処できるように調和しなければなりません。陸地においては、ほとんどすべてのことは計画し、目標を立てることができますが、海ではそうはいきません。陸上にいると、 人間は自然と対決し、自然を支配しようとします。海はそうすることを簡単に許しません。それゆえ人間は、環境と共に生きること、いかにして柔軟性あるものとして生きるかということを学ばなければなりません。海に出かけていく人間は、自然と対決する代わりに調和するように試みなければなりません。希望のない人のための訓練。ある人は海に行くと船酔いするから、海はどうしても苦手だと言います。そういう人は先祖が非常に貧しい人だと思います。長い目で見て、彼らの先祖にどこか悪いところがあったということは本当です。例えば、胃潰瘍があったとか、あるいは何らかの肉体的問題、あるいは欠陥があったことは否定できません。統一教会のメンバーは3つのグループに分類することができます。一つは海のチャンピオンたちです。我々がそういう人を好むことは皆さんも知っているでしょう。2番目は中途半端な人たちです。彼らは海の上でそれほど良くもないけど悪くもないといった人たちです。最後に3番目は希望のない人々です。オーシャンチャージの使命はこの希望のないグループの人たちを用い、彼らをチャンピオンにすることです。これはどの国についても言えることですが、国が衰退するのはその国に強い人々がいないからではなく、多くの人々が希望を失っているからです。それゆえ、国の幸福はそのような希望のない人を強くすることによって保障され、またそうすることによって、国の安全も確保されるのです。希望のない人を希望のある人に変えること、それが統一教会の挑戦であり、特にオーシャンチャージの使命なのです。ということは、希望のない人々がまず最初にオーシャンチャージへ行くということを意味します。だから先生はそういう人たちにまず最初に取り組まさせなければなりません。今日の訓読はこれで終わります。良い一日をお過ごしください。